こんにちは。 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発のリアルをゆるく語り合う番組です。はい、じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ今日は、かなり有益な情報なんじゃないかなと、まあ少なくても僕はすごい有益でしたっていうような情報を、まあ、シェアできればと、思っておりますという感じで、めちゃめちゃ期待値を上げていっているところなんですけれども、はい、まあ、ちょっと僕あれなんですよね。なんかチャット GPT は、まあ、チャット GPT っていうか、まあ、全 AI モデルに関して、まあ、フェーブルとかはまあまあちょっと一旦あの最強でしたっていう話なんですけど、まあ、基本的にはあの最新のフロンティアモデルの GPT モデルのプロ以外話す価値がないと思ってる、ちょっと過激寄りのちょっと
思想強いね、はい、過激だね
ちょっと過激寄りの、うん、そうですね、対話する価値はちょっとあの他のやつらとはないかなっていうふうに思ってる派なんですけれども、まあ、というのも、まあ、あの、まあ、例えばチャット GPT 5.5 プロと、
うん、
まあ、それ以外のモデルっていうような形なんですけど、今現時点で言うと 5.6 が出てきたら 5.6 プロとっていう話になるかもしれないんですけど、もしくは 5.6 の、まあ、モデルは基本的に話す価値があるかもしれないっていうふうになるかもしれないんですけれども、まあ、あのプロモデル以外とはあんまりなんか対話しても、なんか単純にこう情報の整理がされるだけで、なんか本当の意味での考察をしてくれるわけではないなって、なんかあくまでも推論されてんだなみたいな感覚がやっぱり、オパス 4.8 とかもそうだし、なんか情報の整理取られつだけなのかなっていう感覚があるんですけど、まあプロ系に関してはちゃんと考察考慮して、全然考えてもなかった案を出してくれたりとかするし、まあ、それなりだから考えてくれてるんだなっていうような、感覚がですね、まあ、ちょっと前からありまして、まあ、ただね、このプロ系のモデルって問題があって、コーデックス CLI では使えないんですよ、うん、
そうなんだよね、はい、サブスクリプションモデルとして利用できないんだよね、うん、
そう、うん、API 課金とかで、まあ、だったらね、うん、あのオープンルーターとかで、調べてみるとですね、あのバカ高いっていうね、本当に舐めてんのかってぐらい高いんですけど、
うん、いくらだっけ？
いや本当に、ちょっと今見てみます。あ、高いですね。インプットで、100万トークンコンテキストあたり$30で、アウトプットは$180ですね。はい、これがどれくらい高いかというとですね、まあ、例えば、まあ、世の中で高いと言われているオパスの、じゃあファスト、まあ、オパスよりもっと高いやつですね、4.8、オパス 4.8 の、ファストでも、100万トークンのインプットだと$10で、アウトプットだと、$50なので、まあ、大体約3倍以上っていう感じ、高いというところで、はい、使えるかよっていう話なんですよ。
だって
なんですけれども
100万コンテキストで180ドルってもうサブスクリプションプラン1回分だよね。200ドルとか、そうもう近いの。一撃でいっちゃいそうみたいな。そう。
100万トークンのアウトプットをしてもらうだけで。
無理だね。もう使えないよ。だね。はい。
そう、うん。まあ、というような背景がありました。
うん、
もう僕はすごい不服だったんですよ。話す価値がないやつらと。やつらにコーディングをしてしもらうしかできないこの世の中、設
計をお願いしてね、うん、
そうそう、けどようやく話す価値のある、GPT 5.5 プロと、まあコーデックスを通して会話できるような、まあちょっと制約付きではあるんですけれども、はい、というのを、うん、まあ、ちょっと阿部ちゃんがね見つけてきてくれて、
うん、
で、実際にこう仕組みとして導入したところ、かなりいいですよ。阿部ちゃんが持ち込んでくれた今までのこれいいよの中で一番ピカイチに僕はいいですよ。これは本当に。
なんか なんか残念だな
逆に
嬉しいような結構いろいろやってきたけど、うん、まあでもね、結構これができることになった価値っていうのはかなり高いんで、ちょっとじゃあ、
うん、
何を持ち込んだかって話をしますか。
そうですね、まあちょっと、まあ、そんな感じでちょっと僕はすごい満足してるんで、うん、けど正直僕は言われるがままに使ってるだけなんで、
う
ん、まあ阿部ちゃんになんかちょっとシェアしてもらえたら嬉しいなと思ってます。まあ、まずなんかそもそもの なんだろうね、ちょっとパッと見た感じグレーな使い方なのかなとも思うんで、
うんうんうん、
その辺も含めてなんかどんな感じなのかみたいな、
ね、
まあ、阿部ちゃんが調査した結果どういう風にじゃあ実際に実用になるまでちょっと工夫したみたいな話もあったと思うから、なんかその辺の話も、はい、まあ、してもらえたら嬉しいです、うん、まあだからコーデックス CLI とかから、GPT5.5 Pro を呼び出す方法っていうのが、
うんうんうん、
今回の議題ですね。はい、
はい、まあそうですね、まあ、僕も、まあ、これは探してたってわけじゃなくて X で見てたらピーターがツイートしてて、うん、おっと思って触ってみたものなんですけど、うん、まあ、そのピーター・ステインバーガーさんっていうそのオープンクローの作者ですよね、うん、まあ、今はオープン AI にバーガーさん、ステインバーガーさんっていうのが、うん、で、うん、今はオープン AI の社員になって、まあ、あの開発とかされてる方なんですけど、その方がまあ、X で、あの、オラクルっていう新しいツールを作ったみたいな話をツイートしてました。うん、で、これが何かっていうと、まあ、あの、グレーっちゃグレーな気もするんですけど、あの、ターミナルでそのオラクルっていうコマンドをインストールして実行すると、あの、裏側でブラウザを立ててくれて、まあ、プログラム上でブラウザを起動してくれて、うん、そのプログラムでブラウザを操作して、チャット GPT に対してあのメッセージを送信するっていうような、でその送信したメッセージに対して返信が来たことをプログラムで解釈して、まあ、出力としてあのコマンドラインで全部、できるようにするっていうようなツールを作ってて、まあ、それ作ったよみたいな話をしていて、でこれブラウザのチャット GPT が起動するんで、まあ、これはつまりチャットGPT、あの GPT5.5 Pro を呼び出すことができるっていうことで、
うん、
まあ、あの、今までは、まあ、コーデックスとか、まあ、クロードコード使ってても、まあ、あの、サブエージェントとかで、あの、コーデックス呼び出したりして、あの、GPT モデル使えるんですけど、結局それって、まあ、さっき山ちゃんが言ってたように、まあ、GPT5.5 しか使えないっていうところなんですけど、あのクロードコードとか、まあ、コーデックスからあのオラクルコマンドっていうのを叩いて相談してくださいっていう指示をするだけで、あのそのコマンドを使って GPT5.5 Pro に相談ができるっていう風な、まあ、仕組みがあるということで、まあ、実際にインストールして試してみたような感じですね。で、これはなんかまあちょっとそもそもなんですけど、若干グレー寄りなツールなのかなとは思ってて、っていうのもなんか、うん、アンソロピックとかでも結構話題になってたと思うんですけど、そのなんかこうサブスクリプションモデル以外のもの、まあサブスクリプションで許可されたモデルを使うとか、あとはそのツールからこう飛び出してなんか別の呼び方をモデルをしたりすると、まあ、アンソロピックとかと例えばオープンクローを使ってあのオーパスを呼び出すとバンされるとか、まあ、なんかその利用規約上禁止されてて、なんかバンモデルを使ってる人がサブスクリプションをバンされるみたいなケースが、まあ、結構あったりしたんですけど、なんかそれと使い方ちょっと似てるかなと思ってて、まあ、プログラムでブラウザにアクセスしてプログラムであの、まあやり取りをするみたいな感じになってるので、
うん、
まあ、なんかオープン AI の利用規約にもし違反しているみたいなことになっていたら、まあ、なんかもしかしたら使ってるうちにバンされるみたいなリスクもあるのかなとか思いつつ、まあ、でもこのね、あのピーターさん、あのオープン AI の社員だし、うん、その方が出してるんだったらいいのかなっていう、うん、ちょっとそういう甘い気持ちとなんか共に実際に導入してみたっていうような感じになってて、で、うんうん、なんかとはいえなんか使うにあたって、ね、なんか僕自身実際に使ってみた時に、こ この導入方法めちゃくちゃ簡単なんですよ。あの Mac のユーザーとかだったら、あのブリューインストールっていうの、ターミナルであのコマンドをインストールするときにホームブリューっていうツールがあるんですけど、それでインストールをすれば、まあもうすぐに使えるようになって、でなんかオラクルのその公式ドキュメントを見たら、このコマンド叩けばログインして今後使えるようになるよっていうふうに、案内されてるんで、もうそのままそのコマンド打てば、あの勝手にログインあとはしてくれて、使えるようになるっていう使い勝手の良さなんですけど、うんうん、あのこれをあのコーデックスとかから呼び出してもらうために、まあオラクルコマンドを使ってまあ相談してくださいねみたいな指示の出し方をすれば、だいたい呼び出してはくれるんですけど、まあだいたいこういう、うん、なんでしょう、普段使うようなプロンプトっていうのは、なんかまあスキルに寄せていった方がいいよねっていうところがあるし、あのこのオラクルのリポジトリ見てると、なんかオラクルを使うためのスキル自体を、まあ、ピーターさんが作ってくれてるみたいなので、まあ、これをそのままインストールすれば使えるようになるんじゃないかなと思ってたんですけど、
うん、
これはなんかそのピーターさんが作ってくれたスキルはどっちかっていうと、なんかそのターミナルでコマンドを叩くためのやり方だけを指示しているので、なんか実際の、うんうん、実際にこれ使ってみるとうまくこうワークしないっていうような問題が起きていて、僕はなんか自分でスキルを書き換えてみんな使った方がいいんじゃないかなっていうふうに思っていますね。で、何が、うんうん、これ実際にこのスキル使うとうまく動かないっていうケースがあって、それが何が問題かっていうと、このオラクルコマンドって、なんか常にチャット GPT の、新しいセッションとして、質問を投げるような形、そのオラクルコマンドを実行すると、うんうん、新しい会話がスタートするっていうことになるので、なんか一回会話を送って、もう一回質問を続けて投げるみたいな、同じセッション内で続けて投げるみたいなことは、まあ、今の使い方だとできなさそう。まあ、今のコマンドの仕様だとできなさそうだなっていうところ。
うんうんうん。クロード -P っていうのと一緒ってことやね、要するに。
ああ、そうだね、確かに。うんうんうん。セッションとかの情報を引き継がずに、一回一問一答で終わりみたいな感じなので、なんかそれだと、うんうん、なんかコーデックスが一回レビューをお願いしたりして、その依頼した結果を受けて、もう一回質問するってなった時に、こう、さっきの文脈も含めた状態に、さっきこういう質問したんですけど、改めて検討した結果、こういう、考えに至りました、どうですかみたいな、レビューをオラクルにもし依頼したとすると、そのさっきの話が完全に欠落してしまってるので、うんうん、まあ、オラクル、まあ、チャット GPT の方からすると、もう一体何を話してるんだみたいな状態になるので、必ず全部の文脈を含めて、相談をするっていうのを徹底させる必要があるっていうところがあるので、うんうんうん、なんかそこは自分で、スキルを、まあ、オラクル用の専用のスキルを作ってやってあげる必要があるかなっていうところと、あと、もう一個重要なのが、オラクルはチャット GPT として動くので、自分のローカルの開発しているようなソースコードのファイルとかを、まあ、チャット GPT 自体、まあ、オラクル自体が見に行くことはできないっていうところが制約としてあります。で、これに関しては、なんかオラクルコマンドでファイルを添付する機能も提供されているので、まあ、一定添付すればいいんですけど、その添付するファイル数にも一定の上限があるなっていうところがあったので、まあ、僕が作ったスキル、オラクルを動かすスキルでは、まあ、あれですね、ファイルを、必要なこう、ファイルとかをうまくマージして、一個のファイルとかに集約してから添付ファイルとして、まあ、オラクルに受け渡しするようにしてくださいっていう指示を追加で渡すようにしてました。
うんうんうん。なるほど。まあ、
最初
は結構良かったね、
うん。うん。結構ね、これが最初はうまくワークしてなかったんだけど、この2点を押さえてあげれば、まあなんか欠落なく円滑にコミュニケーション取れてるなっていう感じがしてました。
うんうん。うん、いや、なんか何がいいって、設計方針の検討とか、まあ、レビューとか、うん、まあ、あと、まあ、そいつ自身もね、GPT-5.5 プロを立ち上げてるだけなんで、まあ、ウェブサーチとかもしてくれるし、
うん、
まあ、だからコンテキストが欠損しないことだけ気をつけておけば、結構ちゃんと考慮してくれて、 なんか本当に僕の呼び出し方は、例えば計画とかを実行するときに、この実装計画を、まあ、対応を進めてくださいみたいな時に、
うん、
まあ、何か悩むこととか、まあ、設計方針とか、うん、まあ、その辺で、検討、複雑なロジックの検討とかが必要になったら、積極的に技術顧問のオラクルに相談するようにしてくださいみたいな。
あれだね、多分技術顧問っていうのが大事かもしれないよね。なんか
意外とね、そうそう、
相談者なんですよっていうのをアンカリングするという意味でも、
そうそう、うんうんうん、で あと毎回記憶失うんで、ゼロコンテキストの前提でちゃんと、うんうんうん、コンテキストを十分に渡した上で相談してくださいっていうのは、まあ、一応スキルに入れてくれてるって言ってたんやけど、なんかたまにね、うん、忘れるみたいやから、だから、
あ、
ま
あ、そうなんだ、
そう、なんかスラゴールとかの時にもう そのスラゴールの実行文の中に入れとくと忘れずに言ってくれる感じがする、
はいはい、なるほど。まあこれをやることでね、まあ今までコーデックスを使ってると、うん、まあリミットの問題にぶち当たりがちだったんですけど、まあなんかより複雑な考慮をしてトークンを燃やすときっていうのは、うんうん、チャット GPT の方に寄せることができて、でコーデックスのサブスクリプションプランのリミットと、うんうん、チャット GPT のリミットって、まあ、OpenAI のこのサブスクリプションプランっていうのは分離してるんで、
優先時の消費消化がね。
そうですね。まあ、究極2倍使えるっていうところもあって、うん、まあ、そういう意味でも僕ら的には結構嬉しいなっていうところはありつつ、う
ん
う
ん、なんか
そ
れがまさに。あと、一応あれやんね。うん、なんか、ピーターさんがこの使い方大丈夫なんかみたいな社内に確認したら、そんなになんか悪くなかったっていうのが、
そうそう、
あれでしょう。
この間調べて、一瞬立ってて、ね。そう、一周、うん、てかそもそもこれ利用規約で大丈夫なんかなと思っていろいろ調べてたら一周がまさに立ってて、うん、なんかこれってやばくないみたいな話を、うん、誰かが質問したら、うん、ピーターさん本人がやってきて、うん、なんか社内で聞いたらそんなにネガティブな、うん、コメントなかったからいいんじゃねってそのまま一周を速攻でクローズするっていうのをじゃあいいかなみたいな、ならいいかな、社員の方がそう言ってるんだったら、うん、まあ使わせていただこう。
ピーターさん自身社員だしね。
そうそうそうそう。だからまあ、
とはいえ一応なんかバンとかされる可能性もあるというちょっとリスクも存在しますよと、まあ、
ね、うん
う
ん、
はい、というところがあるんで、まあちょっとなんかまあすごいいいから、まあぜひちょっとシェアしたいなっていうところはあります。うん、まあピーターさんがそうやって異臭でちゃんと回答してるっていうところをもってして、あ、これは発信できるかもしれないなということで、ちょっとね、今回ちょっと話してはいるんですけれども、はい、まあちょっと前提として自己責任でご利用くださいというような感じですね。うん。
まあ、本当にね、ターミナルで使えるからね、そう、クロードコードとかからも呼び出すことができるので、うん、本当にオブザーバーというか、うんうん、まあ相談役としてかなり使い勝手がいいんじゃないかなとは思うので、
うんうんうん、
ぜひ、ね、使ってみてほしいですよね。
うんうんうんうん、いや本当に、いやこれはなかなか本当にね、チャット GPT プロモデルとしか会話する価値がないと思ってる人たちがこのリスナーさんの中にいるのであれば、もううってつけだと思いますね、この仕組みは。
うんうんうんうんうん、いや、うん、
まあそんな感じかな。じゃあまあとりあえずこれは超いい感じなんで、はい、まあ概要欄にリンクとかも貼っとくようには、実際のその GitHub のリンクとか、うん、貼っとくので、ちょっとぜひまあ見てみてくださいというような感じですね。じゃあ本当にシェアしてもらうだけになりましたが、以上ですかね。
うんうん、はい
はい。まあちょっと 5.6 とか出るとか、まあフェーブル復活するとか、まあいろんなちょっとぼちぼちいいニュースがまた来そうだなっていうところと、あと実はちょっと最近ね、ようやくターミナル AI 駆動開発ターミナル決定版としてこれなんじゃないみたいなのがまあ出てきたんで、その話とかもちょっと次回以降できたらと思ってるので、はい、ぜひ気になる方はウォッチしといてくれると嬉しいです。はい、じゃあ本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日も AI 駆動開発部の日常をお聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。 今回はですね、GPT-5.5 Pro、のモデルを、コーデックスからこう呼び出す方法というところで、まあ、僕自身も使っててめちゃめちゃ、有用に感じたので、まあ、ちょっとぜひあのシェアしたいなと思いつつ若干グレーな使い方でもあると、まあ、ピーターさんが、まあ、社内で聞いて大丈夫だよとは言ってるものの、まあ、ちょっと自己責任で、ご利用くださいというような形なんですけれども、参考になれば幸いです。はい、このポッドキャスト気に入ってくれた方はいいねやフォロー、高評価ぜひお願いいたします。それではまた次回もお楽しみください。バイバイ。